14ページ、生活福祉資金貸付制度のご案内です。支援を受けることにより、自立した生活ができると認められる低所得世帯、障害者、高齢者の属する世帯を対象に、資金貸付の相談を行っています。本貸付制度は、資金の種類ごとに、要件、条件があります。詳細については、本部へお問い合わせください。貸付には審査があります。希望するすべての方にお貸しできるものではありません。日常生活自立支援事業のご案内。福祉サービスを利用したいけれど、どこへ相談したらいいの？物忘れが多く、通帳や印鑑、大事な書類などをよくなくしてしまい困っている。市役所から書類が来ても手続きの仕方がわからない。お金のやりくりがうまくできず、いつも支払いが滞ってしまう。認知症や知的障害、精神障害があり、日常生活に不安を抱える方のために、次のようなお手伝いができます。支援内容。福祉サービス利用のお手伝いをします。福祉サービスの利用に関する相談・情報提供。福祉サービスの利用料の支払い手続き。日常的なお金の出し入れをお手伝いします。年金・福祉手当の受領に必要な手続き。病院への医療費、税金、社会保険料、公共料金等の支払い手続き。生活に必要な預貯金の出し入れ等の手続き。以上は利用料1回1200円です。生活保護受給者は無料です。大切な書類等をお預かりします。銀行の貸金庫で通帳や印鑑、証書などの大切な書類を保管します。ただし、書類預かりのみのサービス利用はできません。こちらの利用料は月額250円です。お問い合わせは本部日常生活自立支援事業担当までお願いいたします。車椅子使用の職員、おちかさん発信。車椅子と一緒に。第24回、安全な移動のための備え。外出にあたっては、施設への行き方をただ知るだけでなく、車椅子でも同じようにたどり着けるかということも考えなければなりません。以前、コンサートに出かけた際、地下鉄の駅から地上に出るためのエレベーターがちょうど工事中ということがあり、かなり焦りました。万一の場合に備えて、ルートを複数調べてから出かけようと考えるきっかけになった出来事です。一方、移動には下調べが難しい要素もつきものです。道路の傾斜や段差の間隔など、その場に行ってみないとわからないことも少なくありません。横断歩道の歩行者信号の時間が短く、大慌てで渡ったこともあります。また、暗い時間帯の移動は前方や足元が見えづらい分、自動車・自転車のライトや通行音を意識しながら慎重に進みます。それでも、見落としなどのリスクを完全になくすことは困難です。自力で安全に移動するための心がけが大切だと感じました。車椅子と一緒にでした。